TBS Podcast。
発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
ここからは毎日新聞 N 検セッション。N 検はニュース時事能力検定を略した言葉で、新聞やテレビのニュース報道を読み解く時事力をつけるためのビジネスにも役立つ検定です。毎週月曜のこの時間は、そんなニュース時事能力検定 N 検を目指す方に時事力をつけていただくため、一つの時事問題に関するテーマを取り上げ、解説とクイズでリスナーの皆さんと学んでいきます。それでは今日取り上げるテーマはこちらです。東芝の社長が辞任、背景に物言う株主。大手電機メーカー東芝は今月14日、車谷社長の辞任を発表しました。その背景には、大株主の投資ファンド、いわゆる物言う株主との関係の悪化があります。解説は TBS ラジオニュースデスクの中村久人さんです。久人さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なぜ、はい、東芝の社長が辞任することになったのか、はい、経緯を教えていただけますか。
そうですね、東芝の発表では、今年東証の2部から、1部にその上場の復帰をしたと、これで、経営再建の道筋が整ったということで、車谷社長が辞意を表明したと言ってるんですが、それを本当にそのまんま額面通りに受け取るわけにはいかないと。
そうですよね。
その背景には、やはりそのさっきね、南部さんもおっしゃった大株主の投資ファンド、いわゆる物言う株主との間で、その株主総会の運営などをめぐって関係が悪化していたということがあるんですよね。
これね、物言う株主っていうのは、はい、そもそもどういうことを指して言っているのだろうと、
ただその株をね、取得しただけで何も言わないっていうんじゃなくて、その企業価値の向上を求めて積極的にその経営に関して提言していく株主のこと、これアクティビストとも呼ばれてるんですよね。アクティブに動くっていうことですね、
は
い、
なるほど。
で、株主総会で独自の議案を提出して改革を求めたりっていうことがあるわけです。で、これまで海外勢が主流だったんですけれども、2000年代の初めには、皆さん覚えてるかな、村上ファンド、はい、村上義明さんが率いる投資グループですよね、
はい、
が注目を集めたわけですよね。
大変なニュースになってましたね、はい、で、東芝と物言う株主っていうのは具体的にどういう関係にあったんですか。
はい、その深刻な経営危機から脱して1月に東証一部に復帰したわけですけれども、
はい、
その後総合電機メーカーから脱却して、発電や水道、鉄道システムなどを主な柱としたインフラサービス企業へと転換を急いだんですよね、
はいはい、
で、その中で、なかなかこう父として経営改革が進まないということで、物言う株主が結構いろんなことを言ってきて、それが経営の重しとなっていたということもあるわけです。
なるほど。
で、去年7月に行われた定時株主総会では、旧村上ファンド系など2つの投資ファンドが独自の取締役の選任議案を提出したんですよね、これ、議案は否決されたんですけれども、車たちに社長を信任するかということの賛成率は実は 57% 台にとどまった。これ非常に低いんですよね、議案としてはね。で、先月行われた臨時総会では、東芝の経営陣が反対するにもかかわらず、旧村上系の株主提案が可決されるという事態もあったと。で、だから今年の株主総会では、車谷社長が取締役として再任されないんじゃないかっていう見方も出てたわけですよね。
そうだったん
ですね。で、そういう中で東芝はイギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズから買収の提案を受けたわけです。
そうだったんだ。
で、この CVC キャピタルパートナーズの買収の提案というのはどういうことかっていうと、はい、その東芝の株式を全部買い取りましょうと、で、そうなると物言う株主が株を手放すわけですよね、で、そうすると東芝は外部から影響されずに経営の意思決定を行えるじゃないかと、
はい、
こういうふうに提案したわけです。
はい、そういう報道でした。
で、東芝と交渉を進めて合意に至れば、TOB 株式公開買い付けですよね、が進められることになって、買収の規模は2兆円を超えるだろうというふうに見られてたわけです。
それがどうして社長の辞任という事態に。
この実は CVC キャピタルパートナーズというところの 日本法人のトップを車谷社長が務めていたことがあるんですよね、
はい、
だから買収を提案してきた背景が不透明じゃないかという批判が出てきたと。まあ、つまりは車谷社長が自己保身、自分の、まあ、取締役としての地位を守るために CVC と結託したんじゃないかと、まあ、利益相反じゃないかっていうこういう声も出てきたわけですよね、
はい。
で実はその14日に今辞任が発表された臨時取締役会があったわけなんですけれども、車谷社長の解職 を求めようという提案が出される予定だったんですね。だけど、まあ、その前に車谷さんが自ら辞任を表明するという異例の事態になったということです。
こういう点末だった
、はい、さあそれではここでニュース時事能力問題です、
はい。
次に挙げる4つのうち株主の権利に当てはまらないものを一つ選んでください。
株主の権利じゃないもの、
ないもの、
はい、
1. 株主総会に参加し議決に加わる権利、 2. 会社が得た利益の一部を配当金として受け取る権利、 3. 会社が解散したときに残った資産を分配して受け取る権利、 4. 会社の従業員を解雇する権利。さあラジオをお聞きの皆さんも一緒に考えてください。それではシンキングタイムスタートです。
はい、リスナーの皆さん一緒に考えましょう。
次に挙げる4つのうち株主の権利に当てはまらないものを1つ選んでください。 1. 株主総会に参加し議決に加わる権利、 2. 会社が得た利益の一部を配当金として受け取る権利、 3. 会社が解散したときに残った資産を分配して受け取る権利、 4. 会社の従業員を解雇する権利。さあどれでしょうか。はい、ここでシンキングタイム終了です。リスナーの皆さんもどうぞ一緒にお答えください。さあ南部さん、回答は何番でしょう。
リスナーの皆さんも一緒に4番、
4番の従業員を解雇する権利、正解、はい、その通りです。
これはないですよね、はい。
株主っていうのはその会社の経営に参加するっていう権利なわけですよね、うん、はい、だから従業員の具体的な人事異動とかそういうもので関与できるという権利はないわけですよ。でただその取締役っていうのはこう会社の経営に関与する人間ですから、はい、そういう役職ですので、そういう取締役を、まあ、株主総会の決議によって解任することはできるということなんですよね。で、まあ、それ以外の権利ちょっと見てみますと、1の株主総会に参加し議決に加わる権利、これがまあ会社の経営に参加できる権利、うん、議決権というものですよね、はい。それから2が会社が得た利益の一部を配当金として受け取る権利、これは利益配当請求権といって当然認められている権利です、はい。で3、会社が解散したときに残った資産を分配して受け取る権利、これは残余財産分配請求権、まあ、残った余りの財産を分配する請求権ということで、それぞれ株主に認められている権利ということですよね、うん。まあ、今後も社長が辞任が決まったということで東芝と物言う株主の間が関係がどうなっていくのかというのは注目ですね。
はい、久里さんありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあここでプレゼントのお知らせです。ニュース時事能力検定の公式テキスト発展編を5名の方にプレゼントします。おはがきの方宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ荻上チキセッション、ニュース検定公式テキストプレゼントの係までです。メールの方は ss954@tbs.co.jp で受け付けています。あなたのおところ、お名前、お電話番号をお忘れなく。ニュース時事能力検定は年4回実施しています。6月27日日曜日に実施される第53回検定の申し込みを受け付け中です。公式ホームページからの申し込み締め切りは5月24日月曜日です。毎日新聞 N 研セッション、今日は東芝の社長が辞任、背景に物言う株主をテーマに取り上げました。 TBS Radio 足形ニュースプロジェクト荻上チキ